長をお願いいたします。
本日はお忙しいところ集まりいただきましてありがとうございました。この大会の IM の実行委員長を仰せ使いました伊藤南ロータリークラブの大森でございます。会からのことでございますので、これから皆さんの発表とたくさんございますので、2009年10年度国際ロータリー第2820地区第3分区インターシティミーティングを開催いたします。
店長は水口二郎第3分区ガバナー補佐です。
店長させていただきます。
それでは皆様方、ご起立をお願いいたします。国歌斉唱を行います。ソングリーダーはホストクラブであります水戸南ロータリークラブの、篠原総会員です。
こんにちは。本日は
第三分区の歩を開催いたしましたところ、分区内のロータリーの皆様には参加いただきましたことを心から、また内藤明ガバナー、佐藤歩のリーダー発見といたしましたご来賓の皆様にご参加、歩の目的につきましては申すまでもなく、分区内のロータリアンの皆様が一堂に会を行うとともに、参加しましたロータリアンの皆様相互の親睦を深める、今回の歩ではまずその第一の目的であります、学習の目、ROIの協調事項であります内閣クラブのこれまでの活動、これからの取り組みにつき講演を発揮させましたので、各クラブの皆様には15分程度その発表を続きまして、水に対します活動についての認識を改めし、開催者、また親睦の面につきましては、今年は分区内に水戸高分ロータリークラブさんが誕生されたということで行う第3分区内の全クラブの会員が参加いたしまして、またこの IM の他にはございませんので、今回新しい友人を迎えての楽しい時間になりますが、本日 IM 開催の準備にあたるロータリークラブの市川会長、志村会長、今回の IM 会員の皆様に大変ご苦労をおかけいたします。団体はございますが、以上をもちまして
第3分区ガバナー補佐のご挨拶でございました。それではご来賓の皆様、そして IM リーダー参加クラブのご紹介をさせていただきます。まず内藤明ガバナーでございます。はい、佐藤守 IM リーダーです。はい、花輪春夫ファストガバナーです。はい、井上俊博ファストガバナーです。そして吉澤茂雄ファストガバナーでございます。それから山崎誠司ファストガバナーエレクトがお見えになるご予定でございますが、お見えになりましたらご紹介をさせていただきます。では続きまして、参加クラブをご紹介させていただきます。水戸ロータリークラブ、大久保博之会長をはじめ34名の皆様です。ガサマロータリークラブ、野原義明会長をはじめ9名の皆様です。水戸西ロータリークラブ、渡辺徳次会長をはじめ24名の皆様です。東部ロータリークラブ、菅谷和則会長をはじめ20名の皆様です。クラブ、小林隆夫会長をはじめ29名の皆様です。水戸桜ロータリークラブ、柳下義雄会長をはじめ15名の皆様です。水戸黄金ロータリークラブからは永井聖子会長をはじめ13名の皆様です。そして最後に、ホストクラブでありますが、水戸南ロータリークラブ、市川五郎会長をはじめ82名の皆様です。はい、それから今日は米山小学生でございますが、部分発散も参加されております。どうぞよろしくお願いいたします。ではここで、第2820地区のガバナーでいらっしゃいます内藤明ガバナーよりご挨拶を頂戴したいと思います。お願いいたします。
皆様こんにちは。本日は今年度の、第6分区の IM がございましたが、2番目の IM ということに異なる土地におきまして、多くのことはお祝い申し上げます。それぞれの職業から一人ずつ信頼できる人が集まれば必ず友情が生まれるというコールハウスの長年の夢が実を結んでロータリークラブが生まれたのでありました。で、親睦こそがロータリーの真髄であります。で、IM はロータリーの親睦をクラブから分区へ広げ、仲間が集まってロータリーを論じ、4日目、研鑽に励むまであります。 今年の第三分区の IM のテーマは水であります。人体は水の入ったゴム袋に例えられますが、水がなければしぼんでしまうわけでありますから、は命の源であります。日本は山水水明の地と言われ、誠に水に恵まれた国であります。しかし近代産業の発達の陰で工業廃棄による水環境の汚染や都市への人口集中による生活排水による河川の汚染などの問題が生じてきました。水のことを意識しておりますと、近頃いろいろと気になる点が入ってまいります。今回は我々にとっては日本の毎回のように意識されておりましたのですが、その日本海に注いでいる川にですね、いろいろとその点が起きております。例えば2005年にハルピンの化学工場が爆発しまして、大量のニトロベンゼンなどの汚染物質が消火口へ流れ込んだのだそうですが、日本政府はなぜかそのニュースをしばらくの間発表しないで、一月後の12月には下流のアムール川にその水が注ぎ、ボルクスの水がその周期で覆われたんだそうであります。でその水はやがて一月後には間宮海峡へ注ぎ、で数ヶ月には日本海全体でも汚染があったわけでありますが、なぜか中国は情報を隠して発表がございました。から同じく2005年に大抵港に注いでおります小港でもカドミウムの汚染があったりしております。で中国の都市の、9割でというのはどこまでか、ある文献によるとその9割で地下水が有害物質で汚染で、その7割が非常に供されている水なんだということが報道されております。それからこれはつい前のテレビが、韓国ではですね、工場の廃棄物を汚染された土壌がですね、マロです。これを海洋に投棄するかをしているんだということで、他海峡のある海域を限定放棄されているという、それから韓国の沿岸の東の四隅が捕獲したがですね、されて、商品になって文句が出たので、それが表沙汰になったということが、確かの前の、そのようなことを含めて、今まで豊かな漁場でありました日本海でさえ、一般の流れの状況にがあるようで、そのようなことも含め、一回に目を向けますと、また人口の爆発的な増加と自然環境の変化によりまして、それも不足しが多く出て、意外のない星、惑星、地球への思いを込めまして、今日は水について考え、実りある一日になることを願っております。たくさんのテーマがございます。充実した一日になることといたしまして、はい、早速お待ちしております。
ありがとうございました。第2820地区の斉藤明ガバナーのご挨拶でございました。さあ、この後は各クラブの発表に移らせていただきます。お手元にパンフレットがございますけれども、そちらに発表していただく順番と、それから発表してくださる方の演題とお名前が載ってございますが、これらを参考になさいましてお聞きいただければと思います。一クラブの持ち時間は15分を目安にさせていただきます。それでは早速入りたいと思いますが、どうぞ前にお座りの方はこちらのお席にお座りください。それではミトロータリークラブから発表をお願いいたします。船箱浄化への取り組みという演 高山誠司様にも入ります
。どうも皆さんこんにちは。ミトロータリークラブの、社会奉仕委員会の委員長をさせていただきます誠司と申します。どうぞ。演題はこちらです。スクリーンがぐわっと下がってくると何かをするとは完全にそう思いますが、実はそういうデータはございません。資料はお手元に配布してございます。千箱浄化シンポジウムというチラシ1枚でございますので、ね。実は、ミトロータリークラブでは今年水がテーマだということで、急にその水のことになったわけではありませんで、何年か東海秘書の青年部の皆さんとかですね、秘書になりまして、千箱ルネッサンス構想、ルネッサンス協議会というのを作って、千箱を、水のことばかりでなくて、どういうふうにもっと水戸の財産として活用していくか、あるいは千箱の水をどういうふうにしてきれいにしていくか、そういうことについては数年取り組んできたところでございます。そういう状況の中で、たまたま本年度国際ロータリーの方が水がテーマでありましたし、私どもの大久保博之会長の方からも、ぜひその水質の浄化、このことに特化して、今年は社会保守委員会で取り組んでほしいというような話がありましたので、いやいやお受けしたわけでございます。実は昨年はこの IM では私はラオス小学校建設のたまたま担当させていただいておりましたので、お話をさせていただいて、今年は千箱浄化と、これはそのつながりのない、運動を受けてやっておりますが、いかにこのミトクラブが人使いが過酷であるかというような、まだ入会間もないでありますけれども、とんでもないクラブに入ってしまったなということで、今超反省をしているところでございます。それで、実は元の資料で、今回のこの千箱浄化シンポジウムというのはですね、たまたま水戸市が、市政施行120周年ということもありまして、水戸市と連携をしてですね、記念事業ということで、行うことになりました。本当はですね、ここで お見せできるような資料が実はあるわけなんですけども、シンポジウムでにぜひ皆さんにもおいでいただきたいというような気持ちもありまして、今日はこのイベントだけにしたわけでございます。今月の27日の土曜日、水戸市の総合教育研究所というのが、香原町の、卸売団地を入っているところの元の営利所の脇に右側にございます。ここで、午後1時から千箱浄化シンポジウムということで行います。実は2月はですね、水戸市の方も、ご存知かと思いますけども、新興分茶屋、これが完成をいたしまして、ガラスの建物ということで市長が一生懸命説明しておりますけれども、賛否はいろいろ分かれておりますが、いずれにしても完成をしております。その前にはですね、浸水デッキといってですね、箱の水に親しんで遊べるようなそういうデッキも完成いたし、合わせて噴水が、3色くらいですか、をするということで、今月の18日に一応オープンというかお披露目式は水戸市の方では行われる。ちょうどそういったものも受けて27日に浄化のシンポジウムというものを、私たちが主催で開催をさせていただく。市長講演は加藤市長にいただきまして、その後パネルディスカッションを行うというなっておりますので、千箱というのはたまたま今回ミトロータリークラブがシンポジウムを開催して、少し運動を起こしていきたいというふうに考えておりますが、B は私どもも含めて6つのクラブがありますし、大勢の皆さんが千箱に対する、それぞれの思いがあると思いますので、ここの中では日頃皆さんが疑問に思っているようなこととか、大体きれいなの汚いのとか、目から鱗のような話がたくさん出てきますので、興味を持っていただいて、足を運んでいただきたい。ちょっと裏面をご覧いただきたいと思いますけれども、裏面の真ん中のあたりにですね、御所の水質状況ということで、動画載っておりますけれども、これは実は、環境省の、環境総合情報サイトというホームページがあります。ここにはですね、全国の水質のきれいな古書、湖とか沼とかですね、ベストファイブとかワーストファイブというのが掲載されておりますけれども、 これのワースト5の第2位に北浦が上がっております。これはCOD の年間平均ということで 9.5 という数字で、まあ、全国で2番目に汚いという残念な結果になって、ただ専門学校の年間平均は今日ちょっとはっきりした数字を持ってきておりませんけども 8 とか10ぐらいになっております。専門学校は実は扱いがですね、実は古書ではなくて川なんです。ですからたまたまここに乗っていないだけで、古書ということで専門学校が乗ってくれば専門学校馬沼が 11.1 ですから、ワースト2でもいるわけです。最近、鮭の遡上とかそういう問題で、船舶もだいぶ綺麗になったということで、船舶がですね、船舶も綺麗になってるんだろうというふうに思っている方がだいぶ思いますけども、実は船舶は、そういう、まあ、10年前ぐらい綺麗になった時期はありますけども、ここはもうずっと停滞していて、綺麗になっていないというのが状況です。また中川の霞ヶ浦漏水問題は政権交代に関わらず水耕の問題などで頓挫しておりまして、まあ、市長さんも漏水をして3日できれいになるということで豪語しておりましたが、この大放流は進まなくなってしまったという皆さん新聞などでご承知は、今船舶の水をきれいにする方法がなくなって頓挫しているというのが現状だと思います。今はですね、いい方法があるんです。ただやれるかどうかは別ですので、その方法とか内容については、27日のこのシンポジウムの中で明らかにしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんにもおいでいただいて、そういうことがあるのかということを実感していただければというふうに思います。あんまり見ておりませんでしたけど、それでですね、まあ、実は、専門的なことは、ここにあります茨城大学の加藤先生と、その公害防止協会の川島さんの方から具体的な提案がありますので、ミトロータリークラブの方からは、参加視点で、大きく提案をさせていただく。一つはですね、仮称ですけども、船舶水質浄化協議会、まあ、これはちょっと硬すぎます。船舶クラブでも船舶浄化チームでも何でもいいんですけども、これまでのいわゆる、までのいわゆるというか、実はですね、船舶の水をきれいにしていこうというような市民と行政の合同の会議というか組織というか、そういうものは現在ありません。ですからですね、ぜひ、シンポジウムを皮切りに、そういった、まあ、これまでの行政の縦割りのですね、そういった仕組みではなくて、新しい市民ができれば中心になった船舶の水をきれいにしていく、そういうためのチームをですね、でそこの組織でですね、いろいろなその浄化のための具体的な計画を作って、で行政と共同で推進していくということを進めていきたいなというふうに考えているのが一つです。そして二つ目は、これに合わせて浄化基金を創設しようということですけれども、これまでの市民運動は、ややもすればやはり、まあ、なんだかんだ言って結局は陳情型で、役所に対してこうしてくれということをお願いするばかりだったのではありますけれども、やっぱり民から民へお金が動くということも今は大変重要な時代でありますので、さまざまな形でわずかでもいいですけれども、まあ、大いに越したことはありませんけれども、浄化基金を創設して、そして少なくともそのいわゆる仮称ですけど協議会なりそういうチーム組織ができた時には、この運営の財源くらいは自分たちで賄っていく、まあ、そういった地域づくりを提案だというふうに考えます。私も、まあ、ロータリーが長いわけではないのでよく分かりませんけども、まあ、これまでの活動でしたら、例えば暗ければ街灯を設置するとか、ベンチを設置するとか、そういったことはやってきたと思います。ただ実際その水質を浄化していく運動、私たちのその単年度制度が、単年度制のロータリークラブがそういうことに向いていくかどうかについては、私自身もよくわからないところはありますけれども、いずれにしても私どもの大久保会長の方は具体的にそういうような運動をやっていきたいということで、今年を皮切りに、まあ、少なくても3年ぐらいは継続してこの運動に関わっていきたいというふうに言っておりますので、ぜひ皆さんにもご理解とご協力とご支援をお願いしたいと思います。最後になりますけれども、こういうことを言う質問を来られるんですけれども、私どもの大久保会長のお屋敷はですね、バコからこう見上げるところにございまして、 まあ、そこに泳がれをしてですね、バコを見下ろしたというか、出したこうぐっとすごく気持ちがいいもんですね。先に僕を会長、ここからこう日曜日なのに下をしていると、どんな声が本人は自分の池だというふうに思っているような、下々のものが歩いているな、などと言っておりましたが、まあ、まんざら冗談でもないなと、ドキドキしました。そういうことで、まあ今度の27日のシンポジウムに、お一人でも多くの皆さんの参加をお願いします。終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
ではここで、山田次次ガバナーエレクトがお名でございますので、お席にお付きいただきたいと思います。お願いします。それでは続きまして、笠間ロータリークラブをお願いいたします。笠間ロータリークラブ創立50周年記念事業について、田中浩一様にお願いいたします。
こんにちは。
会員数が約25名、ぐらいの、
ども、森林権に対して、救急車を黒く東クラブと私どもでマッチンググラントを利用しまして、協定をしたことがございます。その時の経験というのが、本当にそのトロッククラブに、トロック東クラブにとりまして、有意義なことであったと。今回もぜひその時の思いを新たにしまして、本当に山田からございませんというようなご返事いただきまして、非常にその心でありがたくでございます。今回贈呈する先でございます、大国、勝沼ロータリークラブというのはですね、バンコクの地区にございまして、まあでは非常に皆様のクラブでもで、お世話になっているクラブかとは思いますので、あまり詳しく申すことはないかとは思うんですが、こちらのクラブを介しまして、今日の地でございます、低学年の児童専門の機械みたいなものを作って、ここに行くのに朝から行って夕方にならないと学校に着かない、そういう場所にある学校にですね、これを建てようというので、それを始めて、全国20地区が会に利用して、そういう協定をしたのが最初の企画だったそうでございます。たまたま、ファストガバナーの年度だということで、クラブとしても、大変だった理由の一つには あるわけでございます。それ以来ですね、いろんなことに、解放し支援スタッフの山本進様から、いろんなことで、今回も、連絡を取っていただいたりしまして、お世話になったわけなんですが、あちらの方から、一つその浄水器、3台、合わせて26台ですね、これの人を非常にその、先方さんの方も、こんなクラスかということで、推薦を受けたということでございまして、もしそういうことであれば、非常にありがたいということで、お受けすることになります。最後になりますが、今回の人道支援、プロジェクトは、去年の半年に、国間のマッチンググラウンドという自動的な形で、公募ができれば、喜ばしい限りだと、平成22年4月26日、よりの日程で、タイを訪問いたしまして、式を行うというような段取りに、なって、例えばスライドなどを利用しまして、模様なども、本当は発表できればと思ったんですが、どうしても日程を使いませんでした。後日、何らかの機会がありましたときには、をまた発表させていただきたいと思います。浄水器の人の皆さんも、これまでも何か所かに来られることは聞いたら、いろいろと教えていただくことが、その説にはよろしくお取り扱いのほどをお願いしたいと思います。簡単でございますが、私の風間クラブとしての発表にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。笠間ロータリークラブの発表でございました。で、訂正をさせていただきます。先ほどガバナーエレクト山崎誠司様とご紹介いたしましたが、山崎清様でございます。大変失礼いたしました。それではクラブ発表、3番目の発表をお願いいたします。水戸西ロータリークラブ水地球ロータリアンという演題で、小島昭一様にお願いいたします。
ただいまご紹介に預かりました、水戸西ロータリークラブ、国際奉仕委員長を仰せつかっております小島でございます。よろしくお願い申し上げます。このような、素晴らしい会場で、こういったスクリーンがあるとパワーポイントとか資料とかなっていただいたんです。あえて、渡辺会長の名誉のために申し上げております。素晴らしいものを用意したけと言われましたけれども、私の方はちょっと準備不足で何もございません。本当に申し訳ございません。今回、水という非常に広い、テーマでしたので、どこに焦点を当てて、何を提言するか 内総一さんが、ロシアのバイコヌール宇宙基地から、宇宙船ソユーズで、宇宙ステーションに立ち会った光景を偶然、見ました。思い返すと、約50年前の1960年に初めて出した旧ソ連の宇宙飛行士ガガーリンは地は青かったという名言を残しました。裏を返せば今では誰もが知っている青い水の惑星の姿をつい50年前まで誰も人類は知らなかったということになるわけです。この時今回どういうテーマにしようかという前に見た時に今回のテーマをある程度絞り込むができました。私はこのかけがえのない水の惑星地球の大切さをグローバルに捉えてみようかなということで、ごとくとではなくて広い観点を考えて、というかお話をしたい。大気のベルに包まれた水の惑星は二酸化炭素などのオーラガスによって熱の発散を防ぎ、もしそういったものがなければ平均が約マイナス20度という極寒になるはずの地球を温め、動植物の命と、その絶妙なバランスが崩れて、青い惑星、地球は今地球危機という、非常に大きな脅威にさらされております。この脅威が、意識されるようになったのもたった20年ほど前からだったわけです。1997年に、気候変動枠組み条約、俗に言う共同議定書ですけれども、これが結ばれまして、2008年の春から、温室を実行に移す、5年間も既に始まって、おります。しかしながらこういった、歩みをはるかに上回るスピードで地球の危機は進行をし、もはや、誰の目にも明らかな差し迫った脅威となっております。地球危機については、つい数年前までは、長期的な気候変動は予想できないとか、将来の技術革新が解決するこういった根拠のない楽観論だ、個人個人では何もできないという悲観論が多数を占めていました。しかし今では、地球危機が、我々人類の営みの結果であり、過去数十年の、地球自然変動の幅を超えて、気温が上昇していること、またこのまま放置すれば、今世紀末には平均気温が5度近く曲がると言われております。こうした、危機意識が定着したのも実際に地球上で、の各地で、目に見える異変が、相次いだからではないでしょうか。例えば、南極大陸では、氷床が、海にせり出して崩壊をしたり、世界では氷が溶けて、餌を求めて泳ぎ出した馬が力尽きて溺れ死ぬといった光景をテレビで見たことがあります。また、第三地球第三の極と呼ばれるヒマラヤでも、巨大な氷河は痩せ細りまして、氷河湖が拡大して、地元の人々は、決壊の危機にさらされていると言われております。それでの天変地異をこの地球温暖化の一言で、説明するのは無理であり、無責任だと思います。しかし長い間、自然の摂理によって、制御されてきたこの地球の精妙なメカニズムが過去40年間で、2倍に膨れた人口 2.5 倍にまで増えたエネルギー消費によって大きく崩れつつあることは否定できないと思います。確実に言えることは、この変調は地球がかつて経験したことのない出来事であり、このリスクは誰も不足できません。氷山の消滅や、海面上昇は、どこか遠い国の話のように思えるかもしれませんが、しかし干ばつや、大型の台風が多発すれば多くの人命が失われ、私たちの生活を直撃するが、熱帯亜熱帯の乾燥は北上してきて、私たちの地層の脅威にさらされることも間違いないと思います。この地球、この危機には容易なことではありません。何よりもイデオロギーや宗教、国境や政治体系によって分断された 国地域を私たちがこの地域が運命共同体であることを意識しなくてはなりません。で、私たちロータリアが一体になり環境問題からの脱却の道を探ることがますます重要になってきております。50年前に初めて地球の姿を見た私たちも地球を永久無限の環境ではなく限りある壊れやすい環境の星としてその危うさを自覚すべき時期に来ているのではないでしょうか。今回水というテーマをいただきまして水の惑星地球の脆さとかけがえのなさを改めて考えさせられました。ガガーリンの言った地球は青かったが過去形の青かったではなく水の惑星地球は本当に青かったと言い続けられるよう今後とも水問題、環境問題に取り組むようで今回水ということで、提言とかそういったことを発表したかったんですけれども、私まだ勉強不足なもので、テレビを見て、青かったというのが本当に青くありすればいいなということを思って、今回、私の発表といたします。ご視聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。水戸西ロータリークラブの発表でございました。時間が15分という予定なんですがみんなちょっと短めで来ておりますので、次の友部ロータリークラブの皆さんはたっぷり時間がございますのでたっぷり発表をお願いしたいと思います。演題は水を考える、発表者は磯部幸勝様でございます。お願いします。
東部ロータリークラブの磯部と社会保障委員会をとりわけか周期的な社会保障委員会を応接があるんですが25年になるんですが東部ロータリークラブをやっているかなという気がいたします。東部ロータリークラブでは環境保全、過去には東部地区に北山公園という公園があるんですがそこに新池という池がありましてこれ電水で、当然の浄水の水桜の山なものですから山の水を大切にしようとあるいは水を大切にしようというようなことで植樹をしてないという我々ロータリーがやったからということではないんですが地域のいろいろ団体が桜を植樹しまして今では全然桜の短期には満開を迎える状況になりまして次に何かしようかということで、同じ友部ロータリークラブのエリアであります岩間に頭山という山がある頭山の山頂にロータリーの盛り土をして山伏という木を植樹して、ボーイスカートあたりの、ね、お手伝いをいただきながらメンテナンスをやらせている方が本年の竹星の事業の一つとして水を考えようかということで取り上げておりましたので若干その辺をお話いただいて後に、今日のメインである星が出ますので東部の町東部町って今笠間市なんですが東部地区はもちろん笠間も流れていきますけども流れている日向川という川があるんですが日向川から取水しまして、県企業局の浄水場で浄水したやつを飲料水として給水している川があるんですがこの川をあまりにも身近にあるものですから果たしてどのくらいの、ね、状況で、あるのかなということをクラブの会員全員で歩いて見てみましょうという計画を立てました。今寒いんであれのものですから4月頃から何分かに分かれて日向川を散策しようと思っているんですがその日向川に流れ込む水源の一つに北山があるんです。その北山の環境をなんとか地域の皆さんにも知らせたいあるいはきれいに保存したいということで薬品会議という会議が発表しますが長年北山の自然を 観察してくれてる会員がたまたま社会奉仕の委員なもんですから、その北山の水源の一つであるそのデニズの雲、あるいはその環境等を矢吹会員にいただきたいと思います。じゃあ矢吹さんお願いします。
磯部、社会方針委員長が終わりという話が来てしまいまして、岸の奥に他に進む流れにも第二春の北の気配されゆく選ぶ流れを進むこと、あれますより動脈をくっきりでゆく千葉は水を、バー水を取れるものなりと言いながら、そういうのを作りながらですと歩きました。今日の昼間が水道の企業局の取る場面で流れが出てましたが、自然というのは素晴らしいものでございまして、まずながですね、川辺にずっとつなり、砂利がずっと落ち葉がこう固まってあったり、まあ、自然の水の浄化作用だと思います。山の中を流れ行く、砂利を噛んでいく、山の中を通り過ぎていく、吉の根元を通って、足ですね、足の根元を通っていく、とうとうありますが、自然の恩恵で川は相当きれいになっているわけであります。先ほども出ましたね。さて、この取水口のことをちょっと思い出したんですが、川を出していただきましたので、思い切って企業局を訪ねていろいろ勉強をしてまいりました。なんと1日昼間川から1000トンの1000立方メートルの、どうですか、1万立方メートルの取水口だそうです。なんと東部地区でそのうち4000立方メートルを使用している。毎日です。まさに我がは偉大なりと、その実調査に行った時にまたそう聞きに行って、東部地区だけで4000、さて上流をずっと辿っていきますとね、金田山からも流れてきます。で、有名な我が国さんの聖書の念のようなので、我が国さんの方からも流れてきます。で、川の上流、稲田石見山脈の方からも流れてきます。石井には片庭川が流れてきます。かつ飯田ダムからは余水が流れてきます。そして、遡って飯田ダムは城里町から導水してますが、その城里町、大網地区、さらばた地区、その辺は日の丸流になるんですが、いろいろなところから水が流れてきて、友部の日の丸川の流れになるわけです。でした。上流の方々に対し、上流の自然に対し、いろんなものを含めて天文、地温、人温を感じつつ、その時に川の浄水場のことでちょっとまた、私子供の頃シールの小学校に学びまして、このテーブルの倍ぐらいの水を保管を受けるでしょうか。ここで獅子道宿はなんときれいな水が出ないんです。鉄錆びた錆ね、水なんか入れたらもう不安でしょ。そのシーンなんです。そこで獅子道の学校では、先方の地域の人が集まって、そのろ過器をね、番組に出るんですが、ろ過器を全部出してまた新しく入れるわけです。作るわけです。何を使ったと思いますか。城の川、砂利、よし、足かき込み、まあ川砂利は相当使っていたようです。ですから中間中をほどほどに城を並べるわけです。A になってきますが、これを覚えています。録して、この間企業局の導水場に行って、上場さんからそのろ過の驚きました。なんとその昔見た砂を使う、城を使う、それから炭を使う、これがちゃんとやってるんです。まず第一段階で大きなタンクに、そこでね、 PAC パックというその PAC 薬品を使って、するとなんとその汚れ水がブロック状にその塊となってね、除去できるんだそうですよ、最初の段階で。砂もたくさん使う。その砂は茨城県の海岸から採取してきて、大乱獲化が進んで水を使うそうです。次はなんと東南アジアの地区からヤシを買い入れてきて、そのヤシを燃やして使う炭がきれいになるんだそうですね。で、最後、先ほど申し上げたこの活水域にこの流れですが、それは 善のね、恵み、長さんから、伊賀さんから、そしてその、町の、与里町の、大神、坂の地区から、こういう流れが集まって、これは忘れないでいて おいてほしいと、戦いをする、国境平和の流れにする、努力するような、その連携するために、ビル組合、海洋、アマンビアの方々、スーパーセンターの方々、そして、できれば、小中高の児童生徒にもこう、努力して、とに、スーパーセンターの方々、バーセンターの方々、ボランティアの方々、プロジェクトというあの団体がありまして、そこでは社会をしていますから、そういう方々から今申し上げましたように、あれができれば、接点ができれば、一緒にどう考えて、きれいにしていけるような、そういうのを忘れないで、これは北山公園の奥地、その向こう側に水が流れます。こっちばかりではありません。その向こう側に水が流れます。それは北へ流れて、183メートルの佐代山から東側に流れてくると合流して、4キロほど下って、鉱山川の、手越し、逆さ川地区に出ます。もう逆さ川地区では3メーター以上の川幅になっております。きれいな水です。それが下がって、西に向かって流れて、南の下が地区に出て、本流に合流します。なぜ逆さ川というのかと思ったら、西に向かって流れるのは逆さなんですね。川は、東に向かって流れます。かつ南に向かって流れます。東日本ではね。向かって流れますから、そこは逆さ川。逆さ川でね、仏頂川の向こう側に、あるいは坂川と同じ地域、坂川。こちらの笠間の手越し地区なのは逆さ川。なんで、本流に通る。北山の水も本流にまた逆に入っていくわけです。で、これは南に下って、3キロほど下って、約 1.5 ヘクタール。約 1.8 キロ、これもそうですね。なぜこういう岩ができたかというと、北山の標高は102メーターです。北山さんと申しました、北山は102メーター、岩山の北山さんが306メーター、それぞれみんな木の中に水を流して、この北山地区は40ヘクタールです。この40ヘクタールの窪地に都合よく水が集まってくるわけです。この泉、最奥山のその奥山の奥山の泉に、この低温でも凍りません。水には凍っていません。脈々と出るというか、コンコンと、コンコンと水が湧いている。ですから、北山全山の水脈がそこへ集まっているんですね。そして、次第に水に、池に入って、溜まって、で、次の池に流れている。で、段差が、新池から中池に段差がかかりまして、から、渓流の道が200メートルありまして、それから、滝になりまして、そこで水車が回っています。で、中池に行って、中池からほんと1メーターほどの段差で白鳥湖に流れますから、そういうふうに段差がついて、一番低いところにある、湖が白鳥湖であります。昔、弁天池と言いました。では、約2ヘクトリーは、もう、そのことは、大した、せくれした道ですから。この流れ方の段差は4メーターです。だから6段にこう、6段にして、きれいになるように、きれいになるように、俳優は流れながらきれいになっていくようです。これは水場所ですが、これも水をきれいにしている大自然の恵みです。この水場所の、東本の根元には、落ち葉がたくさん溜まっています。それはね、非常に清めるようであります。この町道の場所のこの上に昔鉄を取る鉱山がありまして、それが今の北山グランドです。鉄を取ったのでグランドから取ったんですね。グランドになっています。ですから砂鉄の層は今もあるわけです。でそこから水が流れてきます。これとにかくこの新池、どうも先生、嫌な話だから申し訳ない。この3つの湖の池の流れを受けて平地に達し、それから3キロほど下って長い2ヶ月、これもね、水を清めるカラハスです。この元の水がほんと流れてきれいになってきます。今3つの地区に上流に渓流の道もありますし、ね、渓流の道を考えてるんですよ。渓流の道、小川とかそういう同様の放送 の町をずっと流れて永遠の道ができれば、ただこの3つの水場、この池、沼、これを流れ流れていくと、町から出てからの浄化というか、の明快に、地図流れの病院が、出しとてこそ立ち止まる、出しとてこそ立ち止まれるようなロータリアにともになっていきたいと思います。終わり。
ともめロータリークラブと発表でございました。ではこれから15分ほど休憩時間をいただきまして、後半は水戸東ロータリークラブからスタートをさせていただきます。ただいまより15分お休みをいただきます。